2番、
はい、宮城どうぞ。
2番三輪です。それでは私の一般質問を始めていきたいと思います。本田町長に初めての一般質問になりますが、どうかよろしくお願いします。先 の同僚議員 の質問の中でも、今後町長が掲げました昨日の町政執行方針の中で挙げられたことをいろいろ説明を受けまして、その中でもすでに取り組まれていたということで、職員への面談ということで、いろんな職員の陸別町の職員のいろんなアイデアだったり考えというのを今いろんなところを取り込んでいるところと思いますが、この私の一般質問というのも兼ねて前期よりですね、一つのアイデアというか、こういうことを陸別で取り組めませんかというか、ちょっともしかしたら突拍子もしようもないアイデアの一つなのかもしれませんが、そういったことも一つ調整に生かせるものかどうか判断して自分の質問を考えていただければと思います。で今回私の取り上げたテーマも陸別町の特色づくりをもっとということでテーマ掲げさせていただきました。このテーマについては以前より私質問しているところでもあるんですけれども、町の産業の振興の方にですね、町の持つ魅力であったり、これまで陸別町が取り組み続けてきた、先ほど町長も言われました通り、しばれフェスティバルであったり、日本一の寒さ、そういったものをずっと PR し続けてきた、そういったものを生かしてきた経緯があると理解しております。でこういったことを自分はこの陸別に生まれまして、多分きっと陸別を好きになった理由に、この陸別のいろんな魅力があると思うんですけれども、そういった魅力が今後ですね、町を越えてというか、民間企業だったり、そういったものの誘致につなげられないかというか、その一つの可能性をですね、新たな町づくりの一歩をなんか考えられないかなということについて、本田町長の考えを聞かせていただけたらと思います。でそれでは質問本題の方に進めてまいりますが、ちょうどこの私 の質問に関してですね、昨日報道等でありましたし、町の方からも発表ありましたが、目室町という自治体とですね、アウトドアメーカーとの連携について、こちらもちょっとタイムリーだったので触れさせていただきますが、十勝管内では初となりますが、モンベルと初 の包括連携協定が締結されたというふうに報道だって発表がありました。これに関しては私が理解しているところでは、十勝管内においては2016年に帯広市と新潟県に本社を置きますスノーピークという会社が先んじて包括連携協定が締結されておりまして、これもスノーピーク の地域創生の一環でもあった連携だったというふうに調査して知り得ております。こちらの方もすでに帯広市とスノーピークさんが観光商品であったりコンテンツの開発など共に歩むパートナーとして面会との締結がされているところであります。で今回私が特に具体的に事例として調べたところで小清水町と今先ほど目室町との連携がなされたといったモンベル、あとそういったことの例を挙げて質問していきたいと思います。でこれはですね、北海道の人、暮らし、仕事、暮らし事、こちらの北海道での暮らしや仕事をテーマに、その土地で働く人や生活スタイルを紹介するウェブサイトの方なんですけれども、そちらに小清水、モンベル、オホーツクを巻き込む街づくりという、そういったレポートにもまとめられているところも拝見いたしましたし、今回ですね、その仕掛け人となりました当時 の企画、小清水町役場の企画財政課 の担当の職員の方にもお話を聞くことができたので、そういったことも挙げながら聞かせていただきたいと思います。まず1点目なんですけれども、街中再生プロジェクトと掲げる町の、町有地の有効活用、オーロラタウン旧山陸別の今後の機能強化、ふるさと納税についてお聞きしたいと思います。昨今こちらの方ではコロナ禍でですね、各地でトレンドにも本当になっておりますし、そのブームというのは今も続いているかと思うんですけど、キャンプだったりアウトドア、自治体と今冒頭で触れたように自治体とアウトドアメーカーがタッグを組むという例も見受けられるようになってきたなという、そういった風潮を感じているところであります。 で先ほどもちょっと触れました通り、陸別町においてもこの民間企業ですね、そういったものとの連携というのを考えられないでしょうか。こういったところでただ陸別が連携できないかと言いましても、何を理由にということになるかと思います。そういったところのちょっと説明を越水町役場の職員さんから聞かせていただいた情報ももとにちょっと説明したいと思うんですけれども、まあ、こういった地方におけるアウトドアメーカーの誘致 の事例としてではですね、越水町がありまして、まあ、こちら のメーカーとの包括連携協定を結んだ経緯も聞かせていただいた際にですね、特にはその土地とか観光アウトドアだったり観光のシーンとその町の魅力が結びつくっていうようなメーカーにとっても地方出店というのは非常にメリットがあるので、そういった連携に結びついたっていうそういった理由もお聞きしました。その後ですね、そのモンベルというメーカーなんですけれども、まあ、今年度ですね、越水町においてはこちらの方にも書きましたが、防災災害拠点型の複合庁舎も作られておりまして、こちらもその民間企業であるアウトドアメーカーモンベルが監修して、まあ、非常に機能的で最新なすごいおしゃれな建物で、まあ、町民も来やすいような建物になっているというふうな印象を受けました。でこちらの方も先に説明しました通り、そのメーカーなかなか地方に出店呼びかけをしてですね、来るのにどうなんだというふうに思われるかもしれないんですが、メーカーにとっても非常にメリットがあると。自分が調べた限りは越水町、あとその後ですね、最近でいうと南富良野町ですね、こちらも人口規模2300人ぐらいということで、まあ、陸別に非常に近いんですけども、そういったところもメーカーと、連携協定を結んでおりまして、まあ、それのメリットが何かといいますと、先にそのハード面のことばかり注目されがちなんですけども、ソフト面ですね、モンベルというメーカーが発信している広告開放の方で約その会員数、その当時でいうと本当50万人いないぐらいだとお聞きしたんですけど、今は本当に100万人を超えるぐらいなそのメーカーに会員がいるということで、そちらの方にですね、開放の方に街の魅力だったりそういったものを PR に載せていただけるということで、まあ、そういったものもちろん費用はかかるんですけども、その発信力だったり PR ということに非常に効果があるということで、その民間企業の持っているソフト面の発信力を大いに活用されているんだなというふうな印象を受けました。まあ、そういったことも踏まえまして、陸別町企業、今回例としてアウトドアメーカーを挙げて、そういったモンベルであったりを調べましたので挙げましたが、まあ、陸別町の特色としましては、この自然な豊かな自然であったり気候、天体、災害に強いというようなことがあると思っております。こういったものを活用できるというのが企業に私たちがこれ、まあ、営業というかもし声をかけるのであれば陸別町の強いメリットになるかなというふうに私は考えております。こういった陸別のですね、特色を企業の誘致に生かしてつなげることができれば、町の産業発展にもまたつながるのではないかなというふうに思っておりますが、まあ、ここであともう質問の最後にですね、特にカナダ発祥の企業との連携の可能性はということでお伝えしたんですけども、まあ、もちろん今回私が例を挙げたモンベルであったり帯広市と協定を結びましたスノーピークももちろん国内の企業でありますので、まあ、それをいきなり国外にというのは非常にちょっとハードルの高いことかもしれませんので、まあ、ここではちょっと一つの例として陸別がですね、昨日の議案にもありました通りカナダのラコーム市と非常につながりが強いということでカナダということでちょっと挙げたんですけども、そういった、まあ、カナダに限らずですね、陸別とそういった民間のメーカー、アウトドアメーカー、民間企業、そういったものと の連携というのは考えられますでしょうか。
以上。
はい、野田町長。
はい。宮城議員の、例えばのご質問でありますが、宮城議員はですね、まあ、職業柄というか、さまざまな各地に、行って、今のご意見もそうなんですけど、いろんな角度からですね、こういうふうに提案していただいたことに関してですね、本当に感謝申し上げます。一番最初にですね、その昨日、まあ、タイムリーなということで目黒町の、昨日新聞ですね、出ておりました。拝見しました。私ですね、 今長女になって1ヶ月半ほどなんですが、近隣町村もそうですし、十勝19市町村の皆さんとですねお話しする機会が数回ありまして、で私の特技でですね1回会うと仲良くなれたりするので、皆さんに今十勝の中ではですね浦幌町が一番年下なんですけど、僕が2番目に一番若い町長でありまして、で非常にこういっちゃなんなんですけど可愛がられておりまして、目室町長ともですね親しくさせていただいておるところでありまして、昨日新聞見た時に今日この話題が、宮城議員からご質問になるんだなって思った時にですねこれは活かせると思った一つがですねすぐ連絡してどういうことをしたらこういうことになるのかなっていうことをですね昨日ちょっと浮かびまして、まずはですね百聞は一見にしかずじゃないんですけどすぐ来週でもですね目室町長にですねちょっと連絡をしてですねどういったことでこういうふうになったんだっていうことをですねちょっと聞いてみたいなっていうちょっと気持ちになりました。それとカナダですね、カナダの件なんですが、昨日も言わせていただいてその国際交流と、英語の学習だとかそういうことをこう分けてというお話をさせていただきました。で私もですね一度カナダに副議長時代にですね行かせていただきまして、あそこはですね僕も議員の時に提案したことがあったんですけど、その今のアウトドア関係でもなくてですねの以外にですね地ビールとかも自分たちでこう開発してやってる施設もですね行ってるのも知っております。なかなかですね距離的な問題があって、その頃はですねホップをこっちに入れてとかっていういろんな企画もしたこともあったんですけど、なかなかその頃はですねちょっと現実的じゃないのかなと思ったんですが、今思ったことの一つにそういう提携を結ぶことによって会員さんなりですね今情報発信ができるっていうその企業さん、今の企業さんは多分きっと強み持ってると思うんですよ。でそこで多分陸別町ではこういうことやった、例えば包括整形したら陸別町ではこういうことやってるからっていうこの情報発信をしてくれるっていうメリットがあるのかなと思っております。で今宮議員が今おっしゃった企業は私もそのショップですね甲子水町ですねもう行ったことありまして、やはりすごい国土淵におしゃれだなっていうことで、なんでこういうところにこういうものがあるのかなっていうまず印象は受けたのもあります。他にもですね今おっしゃった南富良野だとかですね、あと札幌苫小牧、あと東川町にもありますね。で南富良野はですね道の駅と隣接してて別な意味でですねその包括整形の前にこういうやり方もあるんだなと、でそこでやっぱり集客がこう来て相乗効果を上げているのかなって思っております。陸別町もですね銀河の森、天文台、陸別鉄道などのですね観光資源ありまして、それと、日本一の寒さを生かした企業誘致、企業との連携っていうのはですね非常に大事なことだと自分では思っております。陸別町の最大の誘致企業である日産自動車ですね、日産自動車とはですね包括整形は結んでおりませんが日頃からですねさまざまな形で町に貢献していただいたり、しているところでありますんで互いのですね信頼関係はですね確立しているのかなと思っております。宮城雄今のこの小さな町だからどういうふうにして連携を取っていくかということになるんですが、他の町の首長さんとお話しするときにですね競争するんじゃなくてお互いの町の強みと弱みってあるんですよ。それを例えばお互いが建物をインフラ整備しようとして人を取り合うっていうことでなくて陸別町はこういうことができますよっていうことで、でじゃあ隣の町は隣の町じゃなくてもいいんですけど今目室町の話でもいいんですけど ここにはこういうものがないだとかっていうものを連携しましょうということで、すべての町村に北見管内の方ですね、もうそうですし十勝管内の首長さんたちにご挨拶に行ったときに、どっちが得だとか損だとかっていうことでなくて連携しましょうっていうこともやっております。まあ、その中にで今の例えば目室町とのその意見交換もできるのかなっていうところがありまして、やはりこの小さな町だけでこうコンパクトにっていうのはあるんですが、今みたいに宮城院のこういう発想の中にこう進んでいくっていう気持ちはですね、自分も同じ気持ちでおります。
議長2番。
2番宮城院。
実際に昨日の記事を見てこういったことで答弁もちょっと考えていただいていたようでありがとうございます。実際に自分も、まあ、今日聞くにあたりましてきっと町長同士のつながりでそういった話 も、まあ、私今回昨日出るまで、まあ、知らずにですね、まあ、モンベルトの方協定を考えているところの候補として、まあ、ルモイと聞こないというのを、ね、調査していたんですけども、そこでメムロというのが出てきたので、もしかしたら知れている情報だったのかなといろいろ想像はしていたんですけども、まあ、今後本田町長の方でそういったちょっとなんか聞いてみるというような、そういったことができた際にはぜひ教えていただきたいなというふうに思いました。で、まあ、各自治体でできること、まあ、インフラ整備であったりハード面を競い合うわけではなく地域間の連携をということで非常に大切な考えだなと思って聞かせていただきました。ちょっとまあそういったこと、まあ、先週ですね、まあ、先週のために一般質問これ挙げるにあたりまして挙げて、まあ、今回ですね一般質問の日だったんですけど、その前日に、まあ、ああいった記事目室町の発表がですね出るにあたりました。まあ、正直なところ、まあ、その競い合うではなくという話されたんですけど、私はちょっとまあ、質問を作ってたゆえにちょっと悔しいなというふうにちょっと思ってしまったので、そういったことではなくてですね、地域で連携することの重要さというのを自分自身も感じて自分自身でも考えないといけないなというふうに思いました。もちろんこういった民間企業との連携が、まあ、その陸別に実際にマッチするのかというどうかも分かりませんので、そういったこともぜひ調査していただければ、お話多分聞かせてもらう、まあ、聞かせてもらう中で検討していただければなというふうに思います。で2点目、このテーマでの2点目についてなんですけれども、一つはふるさと納税の取り組みの強化についてお聞きしたいと思います。まあ、ふるさと納税に関しましても陸別町においては非常に大きな何ていうか課題というか取り組む必要性を感じているところと思いますが、もちろん陸別町の特産品だったり何かをどんどん作ってそのためにふるさと納税を増やすためにっていう、まあ、もちろん直接的な動きは必要かなと思うんですけど、まあ、その第一には多分根底にあるのはその陸別町を好きになってくれるというか魅力を感じて、まあ、それを応援してくれる人にアプローチするというか、その陸別のきっと街づくりにすごい影響される部分かと思いますので、きっとまあ、両輪かとは思うんですけど、陸別町の魅力を発信する、陸別をいい町にしていく、でそこで生まれた陸別町の特産品だったり名物、そういったものが返礼品になってふるさと納税寄付が多くなっていくという流れなのがベストなのかなというふうには思っております。でこの民間企業の誘致に含めて考えられたというか、お聞きし清水町の方からお聞きしたところで、その企業と町との限定の商品を企画してそれも返礼品にしているというような例もお聞きしました。今先に言った通り、陸別町から新たな、返礼品特産物が、まあ、最近も生まれていることと承知しておりますが、まあ、そういった地元だけでなく他の企業、陸別町外の企業であったりそういったものとの連携の商品、限定の商品が陸別で生まれれば、それ自体も大きな付加価値となって、まあ、そういったことも陸別のふるさと納税の促進強化につながると思います。またこちらの町中再生プロジェクトということでの質問のテーマがありますので、先の同僚議員の説明質問の中での先に町長のご回答もありましたが、こういった道の駅の機能強化ですね、立地であったり陸別を先ほどの言葉をお借りすると身の丈に合ったそういった取り組みも考えられないといけないということで、私もそう思うんですけども、まあ、建て替える何かをするということではなく、 まあ、そういった例えば何か、まあ、ここではモンベルを例に出しましたね。モンベルがあの越水町の道の駅にはもちろんショップ併設されていますが、まあ、そのショップが併設されるためには、まあ、新たなハード面を作るというわけでは、まあ、そういった何かまあブースですね。ここで言うと先ショップメーカーの企業ではなくてまあ、カナダを例に挙げると、まあ、カナダの先ほどの、まあ、カナダで販売している特産品であったりビール、クラフトビールという話もありましたが、そういったものをショップで販売するというものも、まあ、一つ役割として加われば、それ自体も陸別町に来日をしようとする目的の一つに増えるかなというふうに思うんですけども、まあ、こちらの陸別のこの街中再生プロジェクトという、まあ、こうやって掲げたもの の意味合いと含めて、どのように考えているでしょうか。
以上、本田町長。
ふるさと納税ですね、取り組みの、まあ、強化についてということなんですが、平成29年度よりですね、専用サイトを活用した返礼品付きのふるさと納税がスタートしております。令和4年度のふるさと納税額はですね、1185万円でスタート時の 2.6 倍ということになっているんですが、これが多いか少ないかっていうのは、まあ、置いといたにして、まあ、2.6 倍にはなったっていうことは、まあ、さまざまな努力があったのかなと思っております。しかしながらですね、まだまだ、このふるさと納税他の町ではもう億とか10億とかっていう感じになっているので、まあ、伸びしろはまだまだある事業なのかなと思っております。返礼品をですね、出品いただいている協力事業者との連携を大切にしながらですね、新たな返礼品、自分でも今回の選挙でも言わせてもらったりしてるんですけど、食べ物の食品以外という言い方ですかの返礼品をですね、増やしたいなっていう気持ちがあります。一番最初にですね、宮城院が突拍子もないことっていう言葉を使ったんですけど、きっと突拍子もないことからいろんなことが始まったりとかするのかなと。で、発想って自由にするべきだと思うんで、そこからどうやってできるかっていうところを探っていってたどり着かなきゃいけないと思うんですよ。で、今まあ、自分自身も浜田議員とかもいろいろこう今うちもそうですけど、うちっていうか出してふるさと納税のやってますが、もうこの地場でこうやる、で開発するのにもいろいろ試行錯誤しながらこう出ていくっていう、そういう人たちもいます、陸別に。こうやってで、その他にどうしたらいいのかっていう、まあ、例えば鉄道貸し切りしますだとか、天文台貸し切りしますだとか、そういう突拍子もないって言い方が正しいかどうかあれなんですけど、自分たちの生活では当たり前だと思ってたことが、ちょっとこういう発想を変えたところでふるさと納税になるだとか、そういう発想にちょっと変えていかなきゃいけないのかなっていうか、今までのは既存の協力業者の人たちとはこうきちっとやっていきながら、そういうものも作ってふるさと納税を進めていくべきなのかなと思っています。きっと今の企業とのコラボで、さまざまな今の企業さんだけでなくて、他の、まあ、羅臼町なり、まあ、帯広市もそうですけど、あと上川町とかですね、自分のところのものとこうカバンをやったりだとか、いろいろそういう解散とこうくっつけてみたりだとかっていうコラボの多分話だと思うんですよね。で、そこに行くのにはやはり企業さんとのいろんな価値観も合わせなきゃいけないし、本当に一つのものが出来上がるまでに物語がなきゃダメなんですよ。で、ただそこで企業と合体しましたではなくて、陸別の寒さによって企業さんがこう来て、こういう物語があって陸別のものとくっついたっていうものに入っていかないと、ただくっついてできましたではなかなかヒットしないかなっていう認識はあります。そこで今のいろんなご意見をいただきながら、こうヒントをいただいて、まあ、自分自身でトップセールスで動いていって、どれがいいのかっていうことを考えながら、その今のこれからのふるさと納税を考えていきたいなと思っております。道の駅の強化についてはですね、まあ、先ほども渡辺議員にもお話しさせていただきましたが、まあ、自分の公約の一つでありまして、町中再生プロジェクトですね。で、その中にいろいろソフト面になってくるのかなと思うんですけど、その企業さんだとかブース作ったりだとか、そういうこともですね、やはりやっていくべきかなと。自分たちの 中ではどうしてもここで固まってしまうので、そういうものも入れて相乗効果を出していくのも一つだと思っております。いろんなご意見をですね、参考にしながらですね、これから道の駅の在り方、そしてふるさと納税の在り方を考えていきたいなと思っています。
議長2番。
2番、宮城議員。
はい、ありがとうございます。実際に、この企業との連携ももちろん自分も一つのアイデアとして挙げているだけで、その検討の中でですね、今やはり物語が大事だということでお聞きしたとおりだと、その通りだと思います。本当にただ商品が生まれるだけではないということに、陸別町がいろんなアイデアを募って、陸別町から出てくるいろんなアイデア、陸別町の職員さんのいろんな方から出てくるアイデアが一つのそういった連携であったりコラボであったり、そういったものにつながるというようなことを自分も期待したいなと思います。で、そういったものが実際に道の駅の機能の強化として、ブースだったりそういったものも、生まれることを期待したいなというふうに思います。で、次のテーマに移りたいと思います。町人仕事創生総合戦略への取り組みについてということで、今先の質問がですね、実際に企業、ここでアウトドアメーカーのモンベルということを、モンベルと越水ということでちょっと例を挙げて進めてきたんですけども、実際に、何かをするにあたってですね、目黒町さんもどういったやり方をしたかというのは気になるところなんですけども、もちろん自分も1期目ですね、陸別町のこの議員をやらせていただいて感じるところでは非常にあって、危惧したのがですね、やっぱり3月の定例会の方の質問でもしたんですけども、やはりいろんな町民サービスであったりを提供するにあたりまして、やっぱりどうしてもいろんなものが歳出として出ていくの中でですね、歳入、陸別の稼ぎをどういうふうに作り出すのかということを、やっぱりすごい非常に気になってですね、いろんなことを仕掛けられないかなということでの引き続き質問を今回したわけであります。で、この越水町の例を挙げますと、このまたモンベルの誘致もですね、こちらの町の職員が町長の考えるビジョンを受けまして、この誘致する企業ですね、ここではモンベルなんですけども、その選定であったり、包括連携協定のことを、そういったものを実際に計画書を町の職員、その担当課の担当職員さんが多分課の方ですね、皆さんに作ったものを町長と一緒にそのメーカーに営業して企業と協議をした結果スピーディーに進んだというふうにお聞きしております。そういったことも もちろん町長のお言葉をお借りするような形 の質問の仕方になって恐縮なんですけども、町長の考えるこうやって町づくりというか役場をワンチームにという言葉ですね、こういったことの一つのすごい事例なのかなというふうに私は思いました。町の課から出てきたものが町長の方に挙げられてというような動きだと思います。で、そういった町長の公約にもありましたこの言葉ですけども、そういったことをですね、今回今令和2年3月に陸別町によっては第2期総合戦略が策定されているところかと思います。で、こちら5年なので、令和6年までとなっているところでですね、こういったいろんなアイデア非常に募っているところかと思うんですけども、こちらの言葉自体がこの総合戦略であったり創生総合戦略になるかというのはまたちょっとわからないんですが、次期の計画策定にあたりまして実際にですね、町長のこういった思うイメージ、まちづくりのイメージを皆さん、町の職員の皆さんで共有していろんなアイデアを募ってということで、先にお聞きしているところなんですけども、実際に面談をされていろんな方の職員さんのアイデアだったり意見を収集しているということでお聞きして安心しているところなんですけども、そういったものをトップセールスにつなげていただきたいなというふうに思いました。で、やっぱり何が一番問題かというところで、これもちょっと調査した一つの例なんですけども、越水町においてはハード面の構築にこの町人仕事創生総合戦略にあたりまして、そういった地方創生拠点整備交付金というものを活用されたというふうにお聞きしました。で、これを利用することによってもちろん財源限られておりますので、町の自主財源をできるだけ抑えられるように検討されたというふうに聞いております。ただこの交付金につきましては非常に計画書を作らないといけない、その自分たちの町の自主性であったり 官民共同、地域間連携、政策間連携であったり、あとまあその事業が各地で見られるように先進的であるようなことといった、そういったものが認められないといけない、認めていただけるような地域の再生計画、そういったものを作ることが求められるというふうに承知しております。まあ、そういったことも考えてですね、次期の総合戦略に、まあ、もちろん行政なんですけれども、各方面だったり、業界にアンテナを広げまして、そういった企業、民間企業と同様な営業力も、ちょっと必要かなというふうにお聞きしました、その課の方からお聞きしました、陸別町の、未来、本当に10年、20年ということで、言葉ありましたが、そういったことも長期的な事業を検討するにあたり、まあ、おそらくですね、もう本田町長におかれましては、陸別町の、まあ、この財政に関しても待ったなしだというふうな印象をもちろん公約からも感じておりますし、次の次期総合戦略に改めてその盛り込むというような話以上にもっと もちろん危機感だったり具体策を先に考えているところかもしれませんが、そういったものをですね、もし活用できたり、実際的な、まあ、すごい練り上げられたいろんなアイデアだったりを練り上げられた上でですね、次期の総合戦略に次のいろんな計画を盛り込んでいく考えは何かお聞きできたらと思います。
以上、本田町長。
はい、まあ、次期の総合、まあ、戦略にの策定にあたってということで、まあ、どういった形でいくのかということでありますが、まあ、さまざまな今状況下にあって、攻める部分とやはり見直さなきゃいけない部分と、いろいろこうメリハリのついたものにしていかなきゃいけないんだというのがまずあります。で、まあ、それはこの先ほど言った身の丈にあったということになっていくと思うんですけど、まあ、2期で示したずっと住み続けたい、いつかは帰りたい、一度は行ってみたい、訪れてみたいと、まあ、思われるような、まあ、そういう街づくりのこれはベースにしなきゃいけないなと思っております。これからやっぱり世界情勢の変化、人口減少激変する情勢のですね、対応が必要となり、まあ、私自身もですね、先ほど言っているようにさまざまなアンテナを広げですね、今の道の駅の在り方だとかふるさと納税だとかっていうことに対してのこともですね、今なって1ヶ月半だからってことじゃなくて、今までも考えてきたことがあります。それでそうあったから今すぐなってこうしようって思ってすぐやれてることがあります。なので、まあ、この後、策定になっていくんですけど、そこにも自分のアイデアを出しながら、まあ、役場の皆さんのアイデアも出しながら、そして町民、そしてまあ当然議会の皆様からの意見を聞きながらですね、進んでいくのはこれはもう間違いない話です。その中で今のその企業さんの話だとかそういうものをまあ盛り込んだからとか盛り込まなかったからっていう話ではなくて、進む道はみんな同じなんですけど、手法がいろいろこう違ってくると思うんですよ。でそれで具体的なものを上げていくかどうかっていうのはもう少しちょっと精査しなきゃいけない部分かなと。で企業誘致っていろいろ今までも言われてきて、企業誘致ってじゃあ工場を陸別町にとかって例えばやろうとすると今度人材確保の問題も出てくるんですね。で今ヒントにな宮城のヒントになったのはそういう提携結んで建物建ててとかっていうことでない部分でどう提携していこうかっていうさっきヒントになったのはそこと提携することによってその100万人だとかそういうまあユーザーさんがいたりだとか会員さんがいたりだとかっていう情報発信はこの小さな町でもできるかなと。でそういう部分の提携を結んでいけたらいいかなと。で今2200人切った町が今巨大な工場を誘致したところでじゃあ職員の皆さん集められますかとかって今までも自分自身でいろんなところに声かけたときに例えばって言い方されたときにその確保がいつの時代か昔は仕事がないから仕事作れっていう時代なのに今仕事あっても人が来てくれない時代にこう変わってしまったんですね。でそこでいろんな職種によってなんぼ給料上げても来てくれないとかいろいろそういう今ちょっと難しい時期に来ているのでこの企業誘致等に関してはいろいろ自分たちの陸別町の思いと あの企業さんの思いがマッチングして、こういう街だけどいいですかっていうところに行かないとなかなか進められないことかなと。 でもこれはあのチャレンジしていかなきゃいけないことなので、あの宮城の言うことはあの最もごもっともだと思いますので、そういうことも頭に入れながら政策していきたいなと思っております。
議長2番。
2番、宮城議員。
今回こういった質問を取り上げた陸別町の特色づくりをもっとということで、あの最後にあの本田町長の考えも聞かせていただいてありがとうございます。あの本当にこの企業との自分がメリットとして考えられるところもちょっと理解あのしていただいて、あの感謝いたします。あのそういった発信力が企業に あるというものと、であのやはりそのこちらが一方的に誘致することではなくてですね、あの一つ説明にも書きました通り、そのメーカーにとってはその土地柄ですね、あの観光の観光面、まあこちらです。ちょっと先ほど書いた通り、越水町ではやっぱアウトドアだったり農業、まあ、南富良野町においてもやっぱりあの魅力的な山岳等がありますので、そういったものとあの自分たちの自社とのイベントであったり、あの大会等も開催しているということで、それがあの誘致される方 あのこちらからあのアプローチする方の企業に対して あのメリットにもなるかなと思いまして、そういったこともあの組んでいただきありがとうございます。であの昨日 あの調整執行方針の中でありましたところの町長のお言葉をお借りして、あの質問させていただきました。この役場をワンチームにということで、あのぜひあのすでにもうあの実践されているということで、あの本当にあそこの自分が質問する前に安心しましたが、ぜひあの今後ですね、長期的な未来をあのビジョンを見たあの陸別のまちづくりをお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。